私たちのために十字架にかかり、三日目の主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先日行われました白馬キャンプですね、の事柄が御子石新聞に出てますので、ぜひ皆さんですね、ご覧になっていてほしいというふうに思いますが、先週月曜日から秋元牧師が来られました。秋元牧師は実はその白馬キャンプの時にですね、ソフトボールをする時に頑張りすぎてですね、右肩の鎖骨を骨折されたんですね。そして手がこう腫れてしまいまして、で、その白馬で病院に行ったんですけれども、まあ、そこで撮ったレントゲンでしょうかね、その、まあ、写真があるんですけども、それを戻ったらすぐ病院に行ってくださいということで、まあ、東京に戻った後ですね、土曜日の日に、東京の警察病院、まあ、そういうことの専門家の先生がいるので、そこに行かれたんですね。で、白馬で撮った写真を見た時にはすぐに言われたそうですね、もうすぐ入院して手術ですとですね。でもその病院に行ってからもう一遍その日ですね、だから水木金だったから水曜日に怪我があったんですけれども、土曜日にも金曜日に東京行って土曜日に病院に行ったら、そこの土曜日にもう一遍写真を撮り直して、まあレントゲンかスキャナーか分かりませんけど撮ったわけですね。そしてそれを見たらですね、先生が変わってですね、これなら入院しなくてもなんとか大丈夫だって、しばらくこのまま行ってくっつけばいいし、くっつかなかったら手術しましょうということになったんですね。で、月曜日から九州にこれが出たったので、まあ、聞かれたとですね、九州に行っていいですかって言ったら構いません、で9月にウガンダ、アフリカのウガンダに行かれますから、ウガンダに行っていいですかって言ったら構いませんということですね。で、それでなったんですね。で、先生が最初の写真を見たときには即入院して手術されたのが、土曜日に撮ったら変わったということは、まあ、明らかにその、水曜日に怪我しましたから、木金土3日間ですね、まあ、足掛け4日ですけど3日間の間にかなり変化があったんだと思われます。で、神様の手がすごく伸びたんだと思いますね。まだ治っているわけではないんですけれども、続けてお祈りください。で、来られたんですね。で、福岡から始まって福岡、熊本、それから宮台県の海老野、そして福岡県の久留米、そして島原、長崎と、まあ、6つの箇所で集会をしたんですけれども、水曜日の夜にこの場所で成功しました。九州中から集まってきて、来たんですけども、いつも素晴らしいんですけど、今回の成果は非常に祝福された成果になりました。で、まあ、その時おられなかった方とかですね、聞き逃してしまった方はですね、インターネットの方にですね、出ておりますので、まあ、ぜひ聞いてほしいというふうに思います。今回の成果はすごく中身が深かったんで、セミナーの時とそれから成果での説教の時がありますので、ぜひ聞いていただければというふうに思いますので、ぜひですね、聞いてもらえればと思います。まあ、簡単に言いますとね、話したらそれだけで説教ありますから、まあ、本当に簡単に言いますと、人の心とか思い、セミナーで言われたのは、人の心とか思いというのは自分の思いだとみんな思ってるけれども、その思いの中にはもちろん自分の思いがあるんだけれども、神様から来る思いと、そして自分の思いもあるけれども、サタンですね、この神にない霊的なもの、サタンから来る思いもあると。で、サタンというのは私たちを破壊するものなので、すごく否定的な思いを入れてきたり、そういうことがしばしばあると。で、それをサタンからの思いだと分かると、分かっただけで、あ、これは自分の思いじゃないって切り離せていいんですけれども、そのサタンから来た否定的なすごい思いを自分の思いと思ってしまって、見分けれないと、それを自分の思いと思ってしまって、その思いに支配されてしまう人がしばしばいるってことを言われたんですね。クリスチャンでもですよ、クリスチャンでも。ですから、これは本当にそうだと思います。で、ぜひですね、もっと詳しく話をされたんで、ぜひ聞いてほしい、聞いてほしいんですけども、皆さんいろんな、ね、否定的な思いが来たりするときね、もう私はダメだとか、生きてても仕方がないとか、何の役にも立たないとか、これ 100% 神ではありません。神様は絶対そういうことではありません。あなたはここで立っといてありますし、あなたは価値高いとありますし、あなたは役に立つとありますし、あなたでなければならないステージがあるってありますし、あなたに来てほしい使命があるって言われますので、全く神様と違うんですね。でも、サタンは神と逆の言葉をあたかも本当かのように入れてきますし、サタンの特徴は惑わすことと偽りの説得をすることのプロフェッショナルです。だからよく騙されてしまうことがあるんですね。だから自分のことだけじゃなくても、夫婦関係、親子関係の中でもそれが起こります。だから本当に神のものをね、サタンのものをね、見分けるだけで、これは違うぞって、これは違うぞ、神様じゃないな、これ自分じゃないなって気づくだけで変わりますので、そのことをね、ぜひ覚えておいております。それともう一つはですね、今日の説教とも関係するんですけども、正解ということで2つポイントがありまして、神様は私たちを祝福してくださっている、例外なく祝福してくださっていると。その祝福を受けるのには、一つは感謝をすること、信仰を用いるためには感謝をしていくことと、もう一つは従っていくことだということがありました。で、そしてこの感謝して従っていくことによって、その祝福が現れてくるという話をされたんですね。ぜひですね、簡単に言ったらそうなんですけど、すごく 深い、そして楽しいあのメッセージだったので、ぜひですね、聞いておいてほしいと思います。それとですね、今日の説教にもう一つだけですね、私はあの、金曜日にですね、どこに行ったんだっけ、荒尾に行って、それから鹿児島県の泉に行って、それから、土曜日に福岡県の飯塚に行って、それからあの長瀬に戻ってきて、ラジオの生放送のに入ったんですね。であの特徴がありまして、どこに行っても新しい人が来ておられます。飯塚ではですね、しばらく教会から離れてしまっていた人が、戻ってこられました。すごくあのでも集会中泣いておられましたね。それからあとはあの、久しぶりあの礼拝には来てるんだけど、聖会に久しぶりに来ておられまして、こういろんな人々が今導かれ始めてきていますので、はっきり新しい流れを感じます。それとですね、土曜日の日にラジオをやったんですけれども、すごく嬉しいメールをもらったんですね。ラジオにもらったメールなんですけど、ちょっとあのね、お読みしたいと思います。名古屋からです。高知君ではありません。名古屋というと高知君でも、高知君ではないんですね。ちょっと最初の方は省かしてもらって、ですね、名古屋の教会の方なんですけれども、ゴスペルラジオに初めてお便りをお送りさせていただきます。メールですね。私は中部地方に住むクリスチャンの男性です。今回長野県で行われた第12回全国ゴスペルコンテストを見に行き、ピースですね、あの今日は歌いませんですけど、ピースの歌声を聞かせていただく中で涙が止まりませんでした。さっき歌いました未来、一番最後に歌った未来という歌を、ね、歌ったんですけど、ピースは実は数年前クリスチャンであった父親が天に召されました。勝利の凱旋と言えると良いのですが、当時父はいろいろなことで悩み、重度の鬱に苦しんでいました。そしてこれから神様の癒しに期待して祈っていこうという時に、思わぬ形で天に召されました。もちろん天国に行ったことを思えばそれでよかったとも思うのですが、私はクリスチャンとして悩みの中にあった父親を助けてあげれなかったこと、神様の御業を見ることができなかったように思えたこと、とても悔やみ、自分を責め、本当にやりきれませんでした。お父さんがクリスチャンではあったけれども、悩んでいて鬱になってしまったと。それで、癒しを期待していたのに、召されてしまったということで、自分を責めて苦しかったわけですね。聖書の御言葉に沿って、すべてのことを感謝しましたし、このことは今でも感謝する課題の一つです。そんな中、ピースの歌った未来という歌の中で、覚えてらっしゃる人が今歌ってますけど、明日を生きるために忘れた痛み、覚えてるよ、包んでるよ、この大きな愛は、私はちょっと間違えたことですね、この大きな愛ってところ、この大きな愛はという歌詞が私の心の深いところに入ってきました。私も実はすごくここは好きなところなんですけども、この曲はCD などで何度も聴いているのに、そんな体験は初めてでした。まだ若い方なんですけど、初代って書いてありますね。今初代や仕事を持つ私にとって、父親のことは感謝しつつ理解できなかったとしても、生活のために前に進むために委ねていかなければいけない、明日を生きるために忘れた痛みそのものでした。しかし神様がこの出来事も御手の中に置いておられ、大きな愛を持ってご存知であり、私の前にも神様が備えられた未来があることが、ピースの賛美を通して理屈抜きに分かった気がして、本当に涙が止まりませんでした。ですね、本当に辛いこと、悲しいことというのはですね、忘れるんです。忘れるっていうのはですね、忘れないと生きていけれないんですね。忘れてないんですよ。忘れてないけど忘れるんですね。忘れてないと生きていけないからですね。忘れてないんですよ。でも忘れるんですね。で、まあ、彼にとってはお父さんの死というのは本当に申し訳なかった、何もしてあげれなかったっていうことと、自分を責める心とよく理解できないことがあって、忘れた痛みだった。でも生きていくために忘れた痛みだったけど、未来の賛美を聞きながら、その時ものすごく心にそれが迫ってきて、本当に涙が出てきて、その痛みだった分が癒されていったということですね。神様が賛美を通して私にも触れてくださったのだと思います。本当に神様に感謝いたします。またそのように素晴らしい賛美を持って神様に仕えておられるピースの皆さん、そしてそうした小さな声でさえも連絡をされていくことのできるこのゴスペルラジオの働きに感謝いたします。私はこの人よく知ってるんですけれども、 こうやってメールを送ってくださって本当に嬉しく思いました。でなんでこれをわざわざ読んだかというと、実は祈っていたんです。この未来という歌を歌うことになった時に、妻は最初未来という歌はですね、なんかふわふわしててあんまりピンとこなかったの。ところがもう一遍よく読んでみると、そのこの、今言ったですね、明日を生きるために忘れた痛みってところを読みながら、妻はすごく触れられまして、 B ちゃんにですね、喜びにですね、 B ちゃんに、言ったわけですね。これはすごい深い意味だって。だから一旦ここで切って、本当に心を込めてその痛んだ人の心の深い痛みに届くように歌った方がいいってアドバイスをして、そして祈り始めたそうです、親子でね。その後ピースがバックでドラムと、ベースとそれからキーボードがついてくれることになって、そしてコーラスも入ることになりましたので、4人で、特にコーラスをする人と2人で、まあ、陽子ちゃんって女の人だったので2人で、ずっと祈りしてたんですね。そしたらまさにその祈った通りの、その明日を忘れるために、明日を生きるために忘れた痛みって、この言葉が入るように、どの言葉も入るように、でも特にそこが本当に痛んでる人の心に深く触れるようにと祈っていたら、その通りのようになったんですね。これは一人だと思いますけど、他にもいたと思います。でそのことをですね、まあ、メールしてくださいました。でなんでこれを読んだかというと、祈りって聞かれるんですね。本当に祈った通りのことが起こったわけですね。でわざわざこうやってメールを送ってきてくれたので、はっきりしましたけど、他にもきっといると思います。で皆さんですね、神様は祈りに聞いてくださるし、答えてくださるってことを覚えてください。それから私たちにもそういう痛みがあるかもしれませんが、主はそれを問いが来るときに必ず触れて、神様の時に癒してくださるってことをね、知っててほしいと思います。まあ、最後にちょっと書いてあるんですね。最後にゴスペルコンテストの決勝大会は何度も鑑賞させていただいていますが、今年も素晴らしい大会でした。ただ個人的にはどうしても何か物足りない感覚がして吹っ切れませんでした。これは何だろうと思い起こしてみて、はっと気がつきました。今年は賛美大使の署名たちが出ていないと、やはりあの賛美の臨在に触れたい、そう願う声があることもどうか覚えていただくことができましたら幸いですって、書いてくれて、なんか嬉しかったですとしては牧師が会のバスの中でですね、たくさんの人に賛美大使の人たちがいないからって言われたって言われたけど、私に言ってきた人は一人もいなかったんです。だから別にまあと思ったら、わざわざこうメールを送ってきてくれてすごく嬉しかったです。だからといって来年出るってわけではないんですが、本当に改宗とともにですね、聞かせるんじゃなくて、一緒に神様に向かって賛美をして、その賛美の中で本当に神様の臨在と愛の中で、聖霊によって罪が赦されて喜びたる救いの悔い改めや奇跡や癒しが起こる、そういう神様の素晴らしい賛美の働きをですね、見ていきたいなと本当に心から思っています。さて、時間が押してきますので聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日の聖書の箇所はとっても有名な5000人の給食と言われているところであります。5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人、女の人子供入れたらおそらく2万人以上いたと思われる方が、イエス様の奇跡によってみんな満腹したというお話なんですね。ある方はこれを例え話というふうに言いますけど、例え話ではなくて、これは実際に現実に起こったお話であります。聖書に書かれてある事柄はもちろんその中に深い意味もありますが、しかし本当に現実に起こったことなんですね。これをまずはっきりしておいてほしいと思いますね。この時奇跡が起こったんですね。でこれは4つの福音書のさっきまで全部書かれてあるから特別大切なお話なんですね。で今日は3つに絞ってお話をしますけども、どうしてこういう奇跡が起こったかということなんですけども、まずですね、イエス様はこの時、群衆がいっぱいいたんです。それは何かといったら、イエス様は癒しをなさっていた技を見てたくさんの人が集まったと書いてあります。すでに癒しはあちこち起こってますが、これからもっと顕著な著しい癒しが起こってくると思います。でその癒しを通してたくさんの人がこれから集まってくると思いますが、まあ、その癒しが起こっていた時ですね、たくさん人が集まったの。今言ったように男性だけで5000人ですから。でそしてそのたくさんの人がイエス様に、まあ、何でしょうかね、ついて回ってきたわけですね。親衛隊というんだよ、こういうの、ね、よく芸能人でもあるじゃないですか、こう周りを取り巻いてる人たちが、ね、でもちろんイエス様は芸能人じゃないですよ。でも本当に野菜たちが周りを取り巻いてたくさんいたわけですね。でそこにですね、そして実はこれ他の箇所を見た時に3日間食事をしてなかったんですね。でイエス様は何て言われたかというと、5節のところで、イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた、どこからかパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと。お腹を空かしてたんですね。でお腹を空かしてたので、イエス様はかわいそうだから何か食べさせてあげよう、そのためには、まあ、日本ならご飯かおにぎりって言うんでしょうけど、ね、向こうはパンですから、ね、パンを買ってきて食べさせてあげないといけないねってこう言って、でこれピリポに言われたんですね。 これ実はですね、エス様はこの後奇跡をするおつもりだったの、最初から。でもピリポにチャレンジしたんですね。ね、たくさんみんなお腹空かしてるねって、この人たちを、ね、満腹にさせてあげたい、どうしよう、ね、あのパンを買ってくるかってこう聞いたので、ピリポがですね、イエス様あなたのお出来になりますとかですね、やってくださいって言ったらよかったんですけど、ピリポはそうは言わないで、どう言ったかというとですね、ピリポはですねこう言いました。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。うんとくだいって言ったら、ね、1人が1個ずつ食べるにしても5000個いります。女の人子供を足したら2万個いります。ね、1個100円だったら200万かかります。大事、そんなパン売ってる店がありませんっていうことですよ。でこれはね、どういうことかというとね、必要を数えて足りないものを数える、まあ引き算の発想と言いましょうか ね、 あのね、これだけ2万人いると、2万個パンがいると、でもここにはパンがない、そしたらあの2万個いる、そのためには200万、まあ、1個100円としてですよ、ね、200万いると、でもそんなお金はないし、そんなパンもないから無理ですよっていう発想なんですね。ほとんどの人はこういうふうにあるんです。まあ、オリンピックで金メダルを、今年は柔道取れませんでしたけれども、何かというとですね、なぜ取れなかったかって、これが足りなかった、これが足りなかった、これが足りなかった、だからこうしなきゃいけないって、こういう、足りないものを数えて分析してやるんですね。これは全部悪いとは言いません。でも信仰の世界では、これ多くの場合神の技を見れないんですね。この時ピリポはですね、あの目に見える現実を見て計算して、そして言いました。無理ですよって、できませんよって、ね、あの足りません、足りません、できません、無理ですよって言ったんですね。で多くの人がそういうふうに言うんですね。ところがですね、アンデレはちょっと違ったんです。アンデレはね、なんかアンデレって感じですけれども、アンデレはですね、こう言いました、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれは何になりましょう。どう違ったかというと、ピリポとアンデレの違いですね。アンデレは、まあ、これは少年のお弁当だという説もあるんですけど、まあ、お弁当にしたら多すぎますね。5つ大麦のパンがあって魚が2匹だとちょっと1人で多すぎる気がしますけど、でもとにかく少年が持ってたわけですよ。アンデレはいくらいるかってことじゃなくて、少年が持っているものに目を留めたんで、5000人いるわけですよ、男だけで。だから全部で2万人ぐらいいるから、5つのパンと2匹の魚じゃお話にならないでしょ。だからアンデレってわけですね、これじゃどうしようもありませんねって。でもそうは言ってるけれども、その少年からね、まあ私は大学時代ですね、ここの聖書研究をしたらですね、一人とんでもないやつがいて言ったんですよね。子供のパンと魚を取って持ってくるってとんでもないじゃないかと、それはどういうことだとかって言ってきておりますけど、それはそういうことじゃないですね。これはその子供が持っていたものをイエス様のところに、これだけありますって、これじゃどうしようもないですけど、でもこれだけありますって言って、あるものに目を向けて、あるものを持ってきたんですよ。ピリポは必要を数えて足りません、ないですって言ったんです。無理ですって言ったんです。アンデレはこれじゃ仕方がないかもしれませんねって、でもこれだけはありますよって、5つのパンと2匹の魚、いつも言いますように、焼け石に水どころじゃない、焼け岩に水滴、大地に水蒸気、わかります意味。体操日本だからちょっとひねりを入れてるんですけども、分かってくださいますか、ありがとうございます、ね、だからね、何かというと、もうお話にならないでしょ。お話にならないけれども、アンデレもそう思ってはいるんです。思ってはいるけれども、あるものに目を留めて、主のところに、イエス様のところに持ってきたんです。あのこの後奇跡が起こりますね。もし少年のものだとしたら、少年は感動したでしょうね。ではね、こう一つ目のポイントなんですよ。多くの人はできるかできないか計算するんです。無理だって、ダメだなって思うんですよ。そして諦めるんです。それはクリスチャンの姿じゃありませんですか。無理であってもどうであっても、今あるものに身を留めて、それを主のもとに持っていくと、どんなに不可能に思えても、その今あるところからイエス様は奇跡をなさるんです。だって2万人を相手に5つの番でどうするんですか。まあ、5000人しましょう、その方が計算が楽だから、ね、5000人としたら5つの番ですから、1個で1000人だから、1つの番、どんな大きなパンでも1000等分したら大変なことですね。お話にならない。2匹の魚はですね、5000人だったらどうなるんでしょう。ややこしいですね、これも。大変なことですね。全然足りないどころか、お話にならないんです。でも主のところに持っていった。 そこから奇跡が始まったんです。ね、エス様を信じている人にはね、希望があるんです。人間的には何にもならない、こんなんじゃどうしようもないと思っても、それを神様のところに持っていくとき、主はこれだけとかね、これでどうするのとか、そんなことは絶対ありません。これが5つじゃなくて4つでも3つでもよかったんです。逆に7つでもよかったんです。そのあるものを差し出すときに、そこから神様は奇跡をなさるんですね。うんと昔よく話をしたことがあるんですけども、今世界で一番大きなプロテスタントの教会は韓国にあります。韓国のソウルにあります、純福音教会といいまして、ソウル純福音教会といいまして、私よく話すチョンギ牧師の教会であります。でその教会がですね、1970年代にちょうどなんだっけ、ドルの大暴落と石油ショックだった時ですね、その直前に大きな街道を作ったんですね。で7階建ての、なんかアパートも作ったんですね。ですごく日の出の勢いで伸びていたから、そしたらそこにですね、そのドルショックとオイルショックがやってきまして、もうものすごい莫大な負債を抱えてですね、返せなくなってですね、でエレベーターをつけてもエレベーターがつかなくて、水も来なくて、7階に長男牧師は住んで、1階まで水汲みに行って、これでもうお金を返せなくて、建物も土地まで建ったのにうまくいかなくて、もう本当に、自殺しようかと思ったぐらい追い込まれたって書いてありますね。で私天国に帰られました長男牧師の義理のお母さん、ね、の蔡志立牧師から聞いたことがありますが、ある時階段上がっていってね、エレベーターがないから階段上がっていって行ったら、ね、長牧師が7階で部屋の前でじっと下を見ていたんです。で最初びっくりして声をかけた瞬間、ハッと我に返ったって話をされてました。本当に追い詰められていたんですね。でその時にですね、蔡志立牧師はですね、徹夜祈祷会を開始するんです。こう言って、問題のある人だけ来なさいって、問題の人来なさいって言って徹夜祈祷会をやるんですね。5人来たんですって、ものすごい教会なんですよ、ね、で5人来て、当時でもうすでに万ぐらいだと思いますね、1万ぐらいは、ね、でその5人で祈祷会を始める。そしたらその徹夜祈祷会でどんどん答えられるから300人まで膨れ上がったんです。当時はもう追い詰められてから毎日のやったそうです。300人になった時に長男牧師が出てきて指揮を取り始めたんです。そしてみんなで神様、ね、助けてくださいって、個人的な問題とともに、その教会がすごい厳しいところでしょ、祈り始めた、みんなで。でペンテコステの教会なんです。まあ、長崎教会もカリスマ系の教会だから、ある方はですねうるさいと思うかもしれませんが、ペンテコステの教会はこんなもんじゃない。もっとすごいですね。威厳でバーって祈りますし、ね、もっと激しくやるんですね。で韓国のしかも今じゃなくて昔だから、ものすごく激しく祈るわけですね、徹夜祈祷会の時に。でそれはソウルの一番一等地にあったわけです。それはそこが土地が与えられてね、そこにあったわけです。そしたらですね、周りはですね、まあ、セレブですよ、超一流のマンションが並んでるわけです ね。でそこでですね、そこまで声が聞こえるから、ある方がですね、青年実行がいたんですけども、その人がですね、夜中にうるさいな、何やってるんだってね、腹を立ててやってきたわけですね。ちょうどその時にですね、その徹夜祈祷会でみんなが祈っていた時に、80を過ぎたおばあちゃんが、ちょっともう一遍さっきね本読み直してチェックしてきました。80を過ぎたおばあちゃんが、日本で言えば生活保護のような世代だったんだ。もう家族も全然いなくなって一人ぼっちで、割れたお茶、韓国のことがある方の韓国のあのお茶碗、割れたお茶碗と韓国の箸があるでしょ、あのお箸で毎日食事をしてたそうですけども、それを持ってきたわけ、講談に。私には何にも下げるものがないって、国の援助で生きているような身だから何もないけれども、私も捨て物をしたい、だからこのお茶碗とこのお箸を捨てます、あ、厚紙があればご飯はそこに置けば何とか食べれると言ってですね、持ってきたんですって。ところがですね、長牧師はですね、長牧師の本には過去に書いてある、おばあちゃんこれを取り上げたらおばあちゃんどうやって食べていくんですか、とんでもありませんって、でも蔡志立牧師は教えてくれた、こんなんもらってもどうしようもないから返してくださいって、どっちが本当か知りません。でも、最初言ったの。でもそしたらおばあちゃん言ったんですね、私には他何にもないんだって、私は神様に捧げたいんだって、何もない、でも私のできる精一杯なんだって、私の全てなんだって、私は神様に捧げたいって言ったの。で超牧師はそれでですね、ですね、おばあちゃんありがとうって言ってね、それを受け取ったんです。それちょうど講談でやり取りしてたの。ちょうどその場所にです。で韓国の方だから大きな声でやるわけですね。それをやり取りして、ちょうどその場所で、しかも最初断ったからおばあちゃん怒っちゃって、神様に捧げるんだ、これしかないけど捧げるんだとかってこう真剣に捧げたり、長牧師もありがとうございますとか言ってですね、言ったらですね、ちょうどその怒鳴り込みに来た青年実業家がちょうどそこに来たわけですね。でそのやり取りを見てた、入ってたんですよ。だって一等地ですからね、私がそのお茶を買おうって言ったんですよ。 お茶碗と箸を買う。これ実はですよ、本当だった話ですよ、ね、そのお茶碗と箸を私が買おうってですね、700万円ですよ。当時の韓国だから日本円の 10倍です、価値があるから7000万ぐらいの価値ですよね、日本で言えばね、10倍になるから700万出して買ったんですって。それから韓国のそこにいた人たちはみんな感動してしまって、みんなが命がけの研究するようになったもんね。韓国は激しいですから、それでその負債が全部返済できて立ったのがあの街道なんです。で、下げた人たちもその後すごい祝福されたんですね。で、面白いですね、神様は大金持ちの献金でスタートしなかったんです。80歳の日本で言えば生活保護のような方の割れたお茶碗とお箸が最初に下げられた。そっから奇跡が始まった。これ本当の実話です。世界で一番大きなプロテスタントの教会のあの素晴らしい街道が立ったのはそこから始まったんですよ。これがね、聖書に書かれてあることは今でも起こるんですよね。でなんですね、だってどう考えたってね、中国人も最初はですね、あのかっこよく言えばこれを取り上げたらおばあちゃん生活できないからいいですって言った。最新説牧師によるとそれではどうしようもないからいいですって言った。分かりませんが、人間の考えで言ったら本当にそんなものはどうにもならないんです。でもこのおばあちゃんは神様の前に自分の持てるものを差し出したんです。人は愚かに思うでしょう。人はそんなものはどうしようもないと思うでしょう。でも神様はいいですか、心をご覧になるんです。よくですね、ニレプタの献金の話をされる方がいます。ニレプタでもいい、ね、でもあれはニレプタだからよかったんじゃないんです。あのニレプタっていうのはあの貧しい婦人の生活費の全部だったって書いてあるんです。彼女は心を捧げたんです。自分のできる精一杯の心を。で、神様は、ね、それを見られたんですね。で、なんですね、あなたのあるものを神に捧げてください。これじゃ足りないなって、こんなんじゃどうしようもないなって。賛美の働きでも、コンピューターの働きでも、あるいは話す、ね、証しをしたり話をしたりする場合でも、お話が上手な方が牧師になったとは限らないのです。話せなかった方が素晴らしい説教者にしばしばなります。歌がすごく上手かった方が賛美の歌になったとは限らないのです。今主の時間の中で一番持ち上げている技術の綿棒からいつも言いますように、自閉症と間違えられるぐらい話せなかった人です。一番最初の東京の大会、東京がものすごい良かった時に16位だったチームですよね。これは神様があえてされたと私は思います。神様の前に自分の持てるものを出す時に、神様がそこから奇跡をなされるんですね。これはね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。これが一つ目。そして二つ目はですね、このアンデレが持ってきた。アンデレはでも信仰に満ちていたとは思えないですよね。これじゃ何になりましょうってね。でも持ってきた。そしたらそれを持ってきた瞬間、イエス様は言われました。10節で、人々を座らせなさい。この座らせなさいというのは言語に忠実に訳すと、体を横にしなさいということなんで、何度かお話ししましたけれども、当時イスラエルでは食事をするときに座って食べるのでもなかったら、あぐらをかいて食べるのでもない、体を横にして、皆さんから言ったらこうですかね、左をして右手をこうやって食べる。よく時代劇を見たら日本でもこうやって武士が食べたりするじゃないですかね。あれ行儀悪いですよ。でも当時の社会では座って体を横にして食べるっていうのは文化だったんですね。だこれは座ったって書いてあるけど、これは体を横にしたっていうのは言語の訳なんです。つまりどういうことだったら、いいですか、まだパンは5つと魚2匹しかないんですよ。まだ奇跡起こってないんですよ。まだ増えてないんですよ。それなのにイエス様はみんなに横になりなさいと言ったことは、眠るってことじゃなくて、ご飯を食べる準備をしなさい。今の日本的に言えば、お茶碗とお箸出してって、ね、お茶碗とお箸と出してちゃんとお皿並べて、ね、こうコップにお茶入れてっていうふうなもんですね。つまり食べる準備をしなさいと言ったんですね、はい、増える前に言ったんです。奇跡をやる前に言ったんですね。で、なんかですね、奇跡が起こってからではなくて、神様の言葉が与えられたら私たちは準備をしないといけません。それが起こる前に準備をする必要があるんですね。いろんなところでいろんな奇跡が起こっていますけれども、例えばですね、賛美の働きをするときですね、もう私が東京の時だから26年以上前に神様に言われました。シオン寺家のこの教会から歌集が出る、そして世界でも持ち上げになるって言われたんです、その頃ね。そしてそれでね、すぐ最初みんなでやったんですよ。で、小林牧師というのがいましてですね、十字架の血潮によって3回叫んで癒されたとか言ったって、私は感動したんですけど、みんなやめてくれって言ってですねそれでね、まだ時じゃないってやらなかったんです。で、随分と日が経って、十数年経って20年近く経った時に、 秋元氏はこう言ってました。あの予言は間違ってたのかなと思った頃に神様が言われたんです。鳥が来ました、踏み出しなさいって。何にもなかったんですよね。でその時に、その時いた方は覚えてらっしゃると思います。ブリックホールで、長崎のブリックホールで2月5日に殉教聖火をしたんですが、その前に賛美大会の九州予選があって、それ終わった後にパウロ牧師が言われたんですよね。何て言われたかったら、歌集を出しますって、ね、で歌が集まらなかったら白紙で出します、ね、へのへの模擬字を書いて出しますって言ったんで、みんな笑いましたけど、半分冗談だけど半分本気です。でその頃私はどう思っていたかというと、作詞作曲したりすごい賛美チームは主の十字架の中には見渡す限りいないから、外からすごい人がなんかこうね、芸能人が救われて やってくるか、外からすごい人がやってくるんじゃないかって、パウロ牧師も私もそう思ってたんです。でそれに挑発されて、それに触発されて中からもなんかそういう素晴らしさが出てくるんじゃないかって発想だったんです。中からも出てくるけど、外からそういう人が来るので、中からもそういう人に触発されて上手くなっていくんじゃないかって発想だったんです。私もパウロ牧師もってほとんどの人そうだったと思います。ところがですね、死に言われたから何にもなかったけど踏み出したらですね、今度12週目です。まだ締め切っていませんので、皆さんぜひ作詞作曲を応募してください、ね。まだ7歳から5曲しか出してないっていうから、ね、悲しすぎますよね。で今まで800曲あるんです。もう落ちた曲を入れたら1000曲あると思います。これだけ歌が生み出されて、日本を代表するようなゴスペルの賛美チームが出てきたんだ。外からじゃないんですよ、中から出てきたんですよ。でこれはね、一番驚いてるのは私たちどうですか、中からなんか出てくる子ないと思ってたのに中から出てきたんですよね。これは面白いですよね。何と踏み出したからですよね。インターネットの畑もそうですよね。踏み出したからなんですよね。いやですね、神様からの言葉が来たり幻が与えられたりした時に、何にも起こってなくても私たちは信仰の足を持って踏み出していくのです。癒しが起こる時によく起こります。神様が癒しますって言いますね。これは吟味してくださいね。思い込んじゃいけませんから。本当に神様が祈っても確信をくださった、御言葉をくださった、予言を通してくださった、天に示してくださった、間違いなく神様が癒してくださるって確信が来たら、私たちは神様が癒してくださったって告白をしたり、癒されたものとしての歩みを開始する必要があるんですね。多くの場合人はね、そうするとね、嫌な顔をします。特に日本人は、日本人は否定的なことを言った方がいいんですよ。病院に行っておりましたときですね、大丈夫ですかって、ありがとうございます、ちょっとここが痛くて、あそこが痛くて、大変なんですけど頑張ってますって言って、ああそうですかって言われるんですよね。で病院に行ったときですね、ね、大丈夫ですか、全然大丈夫です、元気です、もう大丈夫ですかって言ったらですね、なんだこの人って思われるでしょ。そういう記憶があるでしょ。否定的なことを言った方が喜ばれる記憶があるんですよ。これはね、ちょっとね、文化的になるんですよね。神様から行った言葉を言ってね、ホレルヤー素晴らしいってクリスチャンでもなかなか言ってくれないことがありますよね。なんですね、主から言われたらね、その言葉を告白し、その準備に入るんです。イエス様は奇跡を行う前に食事の準備をさせたんだから、これ信仰なんですね。そして最後の3つ目、何でした、どうやって奇跡を行った、これ今日の一番大事なところです。そこでイエスはパンを取り、5つのパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。パンも魚も、5つのパンと2匹の魚を感謝されたんですね。それからその人々に分け始めた。で弟子たちに配らせたんですね。他の福音書を見て分かるように弟子たちに分けていったんですね。どんなふうに分けたんでしょうね。でこう思うんですけど、天国に帰った私はどうしてもこれね、このシーンは見たいんです。イエス様に頼んで再現フィルムをしてくださいって。どこで増えたと思いますか。弟子が分けた時に増えたのか、つまらないこと思ってるなって見てる人いますけど、私は興味があるんですよね。でだって全員これ満腹したって書いてあるし、欲しいだけ分けられたって書いてあるから、パン一つしかないのに欲しいだけ食べたら一人目でなくなりませんかね。下手したらよく持って3人ですよ。ところが欲しいだけ分けられて、男だけで5000人、2万人の人がみんな満腹したってことは、どんどん増えていったってことです。どこで増えたかというとね、感謝した後に増えたんです。でこんな風に感謝したと思いますよね。5つね、はあ、エス様がね、パン5つ、はあ、子供のパン5つしかない、弟子たちは準備不足でどうしようもないけどありがとうございます、パンが5つしかないけど感謝します、 まあ、5つじゃもう本当にもうどうしようもないけど、まあ、ありがとうございます。神様奇跡をできますから感謝します。まあ、5つしかない。魚も2匹。うおーとか言ってですね。魚も2匹しかないけど、まあ、感謝します。あなんか言ってね。まあね、はい、今笑ってくださった人はですね、最近来た人なんですね。あの古い人は思ってます。また言ってらーってね。ね、ぜひあの新しい方々を呼んでください。教会に笑いが増えますので。ね、でそういうふうに言ったとは 100% 思いません。ああ、5つかとかね。これしかないけど感謝します。ね、神様もこれっぽっちですけど感謝します。どうか奇跡を与えてください。ってそんなふうに言ったとは 100% 思いません。5つで十分ですって。この5つ本当にありがとうございます。子供の大切な5つでした。この5つを感謝します。一つ一つを感謝します。もうこれで十分。神様ありがとうございます。って言って、その5つを本当に心から感謝して、2匹の魚を本当に心から、小さな魚って書いてあるから大きくないんですよ。まあ、ちりめんじゃことは思いませんが、しかしその小さな魚、小魚を本当に心から感謝したと思うんです、そのままで。そしたら増えていったんですよね。なんですね。今あるそのままを増やしてほしいですね。小さな魚が増えていった。ギョッとしたでしょうね。2匹だからギョギョッとしたかもしれませんけど、すいませんね、大阪の人はしつこいんですよね。で何かというと、これはですね、その今与えられたのをそのまま感謝したときに、そこから奇跡が始まったんです。今あなたに与えられている時間、今あなたに与えられている能力、今あなたに与えられている経済、人から見たら少ないかもしれない、自分で考えたら足りないかもしれない、もう全然足りないかもしれない、もうこんなんじゃダメだと思うかもしれない、でも神様はそうは言いません。イエス様はそれで十分だよって、それを私のところに持ってきて、私と一緒に感謝してごらんなさいって、本当にそれを心から喜んでごらんなさいって、そこから神の奇跡は始まります。5つのパンでどうして5000人が2万人がお腹いっぱいになるでしょう。しかもね、感動するのはですね、欲しいだけ満腹したってことです。いつも言いますけど、なんで私がここにこだわるかというと、うちは8人子供がいましてですね、昔イサハ教会の牧師にいました、小内牧師がですね、まだ八神に住んでいた頃、長崎にいた頃ですね、小内牧師のお宅で家庭修行をしたんです。でうちの子供たちを連れて小内牧師がスーパーに行ってくれました。それで行ったそうです。なんかすごく安いお菓子がいっぱい並んでるところに行って、ね、1個ずつか2つか忘れましたけど、買っていいよ好きなだけって言ったそうです。でうちの子供が確か長男の誰じゃなかったかな、誰かな、言ったそうです。え、1人1個買っていいのって、1個とはいくつか買っていいよって、え、好きなだけ買っていいのって聞いたそうですね。でうちの子供はですね、女の子は数学が得意じゃない子が多いんですけども、8で割ることと7で割ることと6で割ることと5で割ることには長けてるんです。どういうことかというと、お菓子をパッともらいます。30個ぐらいもらうと多いと思うでしょう。でも8で割るとシワ32で、4つと4つで、あ、2人は4つ食べれないって割らせる。そういうことですね。ね、いる人数でパッと割るわけです。そして何個食べれるってご計算するんですね。でただね、上から順番にいきますからですね。でしかも8人だったらいいんですけど、親がですね、食べたがり屋だから10で割らなきゃいけないことはしばしばある。お腹いっぱい食べるってことは少ないですよね。で、ここ私はね、それこだわるのはですね、この時伝説様ね、パン5つと魚2匹でしょ、それいくら奇跡が起こって増えるって言ってもですね、どっかでですね、まあ、控えめにしといてってこうね、石田さんに配るときですね、目でサインするわけですよ。そんないっぱい取らなくていいじゃない、あ、そう、お兄さんならいそうですね、なんかね、目でサインしてですね、もうそんな石田さん遠慮なくバンバン取ったらですね、こう思わずもお兄さんこうイライラしてですね、もうあとまだいるだろう、まあ、もうちょっと気を利かせよってこう言いませんか普通。ね、で例えば、トシちゃん、僕のところに行ってですよ、すみません、ちょっとトシちゃん、悪者になってね、ごめんね、ね、これ、ね、行ってね、トシちゃんがバンバン取って、魚をね、あ、おいしいなって、バンバン食べたらですね、僕したらもうちょっと気を利かして、他の人のために取っときよとか、こう思いませんか、普通。ところがね、この時ね、イエス様は、欲しいだけ、満腹するだけ与えたんですね。増えたんです。増えたんです。で、子供の弁当は、弁当かどうか分かりませんけど、もし弁当だとしたら、配り切った後、余ったのを集めろって言ったら12の籠いっぱいになったと書いてあるから増えたんです。実はね、捧げる人は与える人は マシコはあるんです。これも原則なんです、聖書の。で、面白いのは弟子たちはね、イエス様は弟子たちに配らせたんで、私思うんですけど、弟子たちお腹減ってたでしょ、まあ、自分がまず食べたいじゃないですか。でもこうやって配るわけですよ、最低ね。で、私配りながら増えていったと思うので、いきなりパッと増えたと思わないから、配りながら増えていったと思うから、弟子たちはね、ドキドキしたんじゃないですかね。信仰に満ちた人もいたでしょうけど、ちょっと不信仰な弟子もいたんじゃないですかね。配りながらですね、亡くなったらどうしよう、俺の分あるからって待ってたかもしれませんよね。私なら危ないですね。石田さんに配ったかって、みんな配りながらですね、途中でさっとつまみ食いしながらかって配りそうですけども、でも弟子たち配ったわけでしょ。全員配って、まず自分が食べる前に全員配るわけです、先にね。人に使いさせられたんです、先にね。でもその後余ったのを集めると言ったら12カゴなんです。弟子は12人なんです。でカゴってのは2つあって、こういう丸いカゴは今でもイスラエルにあります。これは1日分のパンが入るんです。でこういう深いカゴがある。これ1週間分のパンが入るんです。どっちか分かりません。両方の説があります。すごいなと思うのはね、この時みんな満腹したんですよ。弟子たち配らされて、配らされて、ちょっと言葉が悪い、配らして配って、で終わった後に集めたら一かご、少なく見ても1日分のパンがあったんです。もしかしたら1週間分のパンがあったんです。神様はね、ちゃんと知っていて報いてくださるんです。小さなことだけど嬉しかったと思います。弟子たち、お腹減って配って終わったら、はあ、1日分もある、1週間分あるって思った時、すごく嬉しかったと思いますね。イエス様はそういう方です。今あるものを人は言うでしょう。そんなんじゃなとか、足りないなとか、ダメだなとか、それじゃお話にならないよって。そんな言葉に騙されないで、自分に関しても、皆さんの家族や友人やあなたの大切な人に関しても、ああこの子にこれがあったらなとか、ああ、あの人にあれができたらなとか、みんなそういうふうに言う。イエス様はそうは言いません。いや十分だよって、そこから私は奇跡をしようって、その今のそのままを本当に諦めてじゃないですよ、投げ合ってじゃないですよ、本当に主に期待して、十字架にかかるほど愛してくださった主の愛に期待して、死ぬ力って復活されたキリストの復活の力に期待して、ここからきっと何かが起こるって期待して、そのままを感謝するんです。そしたらそこからね、神の奇跡が始まってくるんですね。それはね、ぜひ皆さん覚えておいてほしいと思います。時間になりましたから、ちょっと例えができませんけれども、ね、あなたの人生の中に神様は奇跡を行われます。あなたの愛する人の人生の中に神様は奇跡をなさいます。どうぞね、その主に期待をして、今あるものに感謝をしながら進んでいきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして2000年前と同じように、今日も今も私たち一人一人の人生の中に、生活の中に働いて奇跡をなしてくださることをありがとうございます。たくさんの癒しが始まってきています。たくさんの奇跡も始まってきています。どうぞ今日告げたお一人お一人の人生の中に、生活の中に、あなたが来てくださって、あなたの奇跡と栄光を表してください。私たちはともすれば足りないものばかりを数えます。お金、時間、能力、いろんな足りないものがありますが、私は足りないものではなくて、今すでにあるものに目を留めて、そこから主がなしてくださる奇跡を期待して、イエス様と一緒に心から感謝をして、神の栄光と奇跡を見ることができますように、とことん導いてください。この週、この月、この年、私たち一人一人が本当にあなたがくださったものを感謝して、そこからなされる驚くような奇跡と恵みをお互いが見ていくことができるように、多くの人がそれを通して神様を知ることができるように、とことん導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改め時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直な心で神様のところに持っていってください。神様はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。オンラインで見ている方や、ここにいらっしゃる方まで、もしまだイエス様を信じていらっしゃらない方がもしいらっしゃったらですね、この機会にイエス・キリストを信じることをお勧めします。信じるということは宗教に入ることでもなければ、組織の中に入るということでもありません。目に見えないイエス・キリストという方を、でも目に見えなくても目に見えるはるかに現実な方であるイエス様を心にお迎えすることです。そこからイエス様と共にある新しい人生が始まりますので、この機会にイエス様を信じて主と共に歩んでほしいと思います。 その時、あなたが死を忘れても、あなた、神様はあなたを忘れないで、いつも一緒にいてくださいます。お祈りをしますので、私についてですね、クリスチャンの方も、イエス様を信じて身を留めた方も、一緒にまず祈ってください。その後に癒しと回復のためにお祈りをします。天のお父様、心を開きます。イエス様が入ってきてください。今までの私の罪を許してください。イエス様の十字架を信じます。復活を信じます。私と共にこれから歩み、復活の力で、十字架の恵みで祝福してください。信じます。感謝します。イエス様の名によってお祈りします。アメン。天の父様、祈られた人一人をありがとうございます。どうぞまだ祈れなかった人一人も働いて、神の愛をもっと深く、もっと豊かに教えてくださって、イエス様と共に歩める人生の中に導いてください。お祈りします。天の父様、一人一人の心と体に触れ、癒しと解放を与えてください。問題に触れ、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス様によって命ずる心と体を治れ。腰に触れ、膝に触れ、関節に触れてください。癒されよ。気管支に触れ、肺に触れ、呼吸器に触れてください。癒されよ。胃や感動や腎臓、この消化器に触れてください。イエス様によって命ずる癒されよ。脳に触れてください。脳に触れてください。脳に触れてください。完全に癒してください。完全に癒してください。イエス様って命ずる。イエス様よ。家族や友人、親戚の中にあるがんに触れてください。喉頭がん、目のがん、それからこのがんに触れてください。腎臓や肝臓のがん、がんに触れてください。イエス様って命ずる。良性悪性の腫瘍、がんよ、イエス様って命ずる。消えてなくなる。イエス様って命ずる。イエス様よ。イエス様よ。イエス様よ。イエス様よ。あと、経済的なことで戦っていらっしゃる方いらっしゃいます。その方に触れてください。あなたの恵みと恵みによって助けてください。イエス様によって経済の祝福を宣言します。負債の山、借金の山をイエス様って命ずる。動いて海に入れ。夫婦関係、親子関係、職場での関係、学校での関係、この関係に触れてください。破壊と分裂と混乱の霊をイエス様って断ち切る。許しと和解と癒しを聖霊様解き放ちます。和解を与え、癒しを与え、許しを与えてください。心と体を健やかにしてください。お仕事を祝福し、学業を祝福してください。行くべき道を明確に示してください。はっきりと示してください。お願いいたします。心に促しを感じている方がいます。でもなんか自分の願いと違うので、何かそれを受け取りきれないでいます。でも恐れてはいけません。その心の流しを、心をニュートラルにして受け取りなさい。そうするときに、何かはっきりあなたの中で解放がやってきます。その道に進むときに、あなたは、神様の祭典がどんなに素晴らしいかを知るだろうと知られます。長い間祈ってきて答えられてない方がいます。忍耐を働かせなさい。時を神の手の中に完全に明け渡しなさい。時を神の手の中に明け渡したとき、あなたにとって時間がもう問題でなくなったとき、そのときにあなたは神の手が動き始めるのを見ると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れてくださってありがとうございます。完全な解決を与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
Hallelujah.
悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。